大人同士のガチンコトーク大竹紳士交友録、月一レギュラー東京新聞の記者望月磯子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。
どうも。慌ただしくなってるね。
そうですね。
大丈夫ですか。
今ちょっと直前まで前川喜平さんを NHK 会長にする会っていうシンポジウム行ってきたんですけど、すごい結構な市民の方たちの数と、あと現役職員の、匿名ですけれどかなりの数の声とですね、やはりすごい優秀な記者さんたちやディレクターが多いので、やはり今までのようにね、やはり政府に忖度して報道してんじゃないかと思われるような報道じゃない、報道を続けていくためにもね、政府の息のかからない、官邸の息のかからないような独立した、会長をつけてほしいというね、そういう声とか、それから NHK の元職員の方たちが、これは本当に新聞もそうなんですけど、ネット時代になって、新聞もテレビの視聴率もやはり、すごく下がってはきていると、NHK でも下がってきている、で特にやはり支持率が高いときはやっぱりそれなりに皆さんその政権、与党幹部や首相の声に注目するから、視聴率そこそこいくんですけど、やっぱりこうやって今のようにこう支持率がどんどん下がって、岸田さんちょっとダメだなみたいになると本当に軒並み視聴率も下がるし、市民や国民が見たいニュースが出てないと、それだけやっぱりどんどんネットに取られてるっていう時代になって、やっぱりもっともっと公共放送としての役割を果たさないと、取り残されてしまうと、民放とか新聞に比べると危機感は まだ NHK の方はお金には余裕があるから違うとは言うものの、
そうだね、内容にも、全部見てるわけじゃ、これは NHK に限らないけど、全部見てるわけじゃないけど、なんか急にかなり緩いネタが間にドーンと入ってくる、ることがたまにある。この順番かいみたいな時はたまにあるね。
そうですね、
はい。
そして今日はですね、あんまり時間がない中で2つほどお話ししたくて、その1個が、19日ですね、29日か、社会学者の、宮台真司さんが、講義が終わった直後、4時半ごろということですけど、八王子市の、都立大の南大沢キャンパスで、何者かの男に首などを切られて重軽傷を負ったと、今日もいくつか続報的なもの出てるんですけど、犯人180センチくらいで黒っぽいジャンパーとジーンズと、ただマスクをかけてたので、顔見知りじゃないかもしれないけど、やっぱりよくわからないっていうお話をしていて、
暗がりだった、
暗がりだった、4時半とはいえ。で、私ここ数ヶ月の間に、宮台さんの、出演されてる深掘りっていう YouTube 番組にこう2回ほど、お邪魔させていただいて、3時間ぐらい、宮台さんって本当話し始めるともうとにかく知識の宝庫なので、もう延々とこう議論が始まるんですけれど、3時間ぐらいのイベントに、2回入って、それ以外の映画のイベントでも一緒になったり、それから今、元朝日の尾形さんっていう人が始めたアークタイムズっていう YouTube 番組にもゲスト出演していただいて、で本当にここ数ヶ月宮台さんの話をすごくいろいろ聞くようになって、もともとのイメージはですね、私はなんかクズとかね、クソですからって言ったり、クソフェミって言ったり、ちょっとこれさすがにテレビとかラジオでもなかなか流していけないワードを言ってしまうから、なんか過激すぎる人なのかなというイメージはあったんですけれど、お話を聞いてると、なんか実にこうやっぱり最後は温かくてですね、なんで私の結構尊敬するようなジャーナリストの方たちとか、あと学生さんがやっぱり一回大学のこの都立大の、ゼミにも参加させていただいたんですけども、そのゼミの学生にもすごく慕われてて、でなんでかなと思うと、やはり刺激的な言葉は出すんですけれども、一番やっぱり彼が今やっぱ伝えたいし期待しているのは、今回、襲撃犯が20代くらいかっていうふうに出てますけど、まさにそのぐらいの若い世代の人たちに向けて、日本はもう加速度的にどんどんダメにはなっていくと、で一回潰れてはしまうけど、やっぱりこの荒野の中からやっぱり新たなものをね、君たちが見つけて手探りで作っていく時代だと。でネットっていう時代になってね、なんかこういろんな誹謗中傷飛び交ったりとかってあるけど、やはり君たち自身は一人でも二人でもね、多くの、仲間、自分の悩みやなんか喜びを伝え合える、直接的にこう話ができる仲間を見つけて、そこで小さくていいから共同体を作って、その中からね、こう実存的なこうその人間的なこう性の感覚と、やはり生きる喜びみたいなものをやっぱりこれから見つけていけるし、見つけてってほしいっていう、非常にこうネットの こととかにも文化カルチャー詳しいけど、うん、非常にアナログなですね、なんか人間味あふれる方なんだなって、うん、だから結局なんていうかな、いろんな若者が慕ってこれだけ、うん、あの大学のゼミにも来るのかなって、うん、私は本当に今、まあ、この数ヶ月間で宮崎さんのイメージを見直したところがすごくあってですね、で、はい、テレビとかには、まあ、あのラジオにも一時期何回か、うん、あのこちらにも
2ヶ月に1回
で出てられ、はい、らっしゃって、テレビには出なくなった、たまに朝生出てますけれど、うん、あの非常に YouTube 上ではやはり需要がすごく高くて、うん、あのうちの番組読んだ時もものすごくあの見られるんですね、うん、やっぱりその彼が発してる言葉っていうのは、うん、やっぱりこれから日本がどうなるんだとか、うん、世界はどうなるんだっていう危機感を持ってる、うん、特にこう若者層には響いてるんだなっていうのを感じてたんで、うん、まあ、それゆえに、うん、あの今回報道出て、まあ、突然後ろから、まあ、襲いかかられて、うん、頭に切り傷が7センチぐらいあって、うん、まあ、首にも膝とか肩とかにも、うん、まあ、複数の傷跡が相当出ていて、うん、まあ、4時間の、うん、手術がかかったってことなんですけど、うん、まあ、あのまあ、犯人が逃走ってことではあるんですけど、まあ、一体どういうね、その宮台さんの、あの YouTube なんかで流される言説が気に食わなかったのか、他に、まあ、私的な何か恨みがあるのかとか、うん、まあ、本人が出頭してね、告白してない、くれない限り、その動機は分からないんですけど、はい、やはりどんなことが理由であっても、うん、こういった暴力、これ、もう、まあ、多分彼は殺そうとしたんだと思うんですけれど、うん、こう本当にこの暴力によって抹殺することでね、うん、何も解決しない、だから、うん、あのそして宮台さんは、まあ、よくこう宮台さんにぶつかっていく、あの、うん、学生さんなんかもいるんですよ、でもこうじゃないですかって、うん、でも決して私なんかも批判的に聞いたりもするんですけど、うん、決してそれをね、いやこうだろうってこう上から目線で押し付けるわけじゃなくて、うん、やっぱりその全く違う意見を吸収した上で、でもこういう考えあるよねっていうふうにこう諭していくようなところがあるので、うん、あのまあ、この犯人の方がこうラジオこれ聞いてることはとても思えないんですけど、でも、うん、あの聞いていた場合はやはり、まあ、いち早く出頭してほしいと思いますし、あの本当に彼に伝えたいことが、宮台さんにその犯人が伝えたいことがあるなら、やはり言葉でね、言葉によってやはり伝えて、あの直接的に話すことだなとは思ってます。だから、まあ、すごくショックでしたけれど、うん、あの
そうですね、うん、もうネットとかいろんなのが流行ってきて、
はい、
あのこう人との関係が希薄になっていく中で、うん、つながりを持っていかないと、
そうですね、
ね、
う
ん、でダメだと、
うん、
こう特に日本はそういう状態に陥っているっていうことをおっしゃってますね、はい、
そうですね、うん、だから常に若者を触れ合っていろんな人と、ね、とにかくいろんな人と話すことだ、うん、悩みも含めて話すことだって、うん、最後なんかそこに行き着いてた人なので、うん、だから、まあ、宮台さん自身、うん、あの仲のいい神保さんなんかが昨日 の、うん、あの YouTube 番組では、うん、もう本人はもう今すぐにでもなんか、ね、うん、話したい出たいっていうぐらいだけど、うん、今あの緊急治療室に、あ、救急治療室に入っているので、うん、あのスマホとかパソコンを一切、うん、シャットアウトされている状況なんで、うん、まあ、本人が一番苦しいんじゃないかって言ってるんですけど、うん、まあ、何分傷が深いので、
はい、
まあ、おそらく1ヶ月ぐらいは、ね、病院に入らなきゃいけないと思いますし、うん、ただあの何よりもそういう若者に向けてこう、うん、期待と希望をなんか最後は伝えようとしてた彼が、うん、もしその20代ぐらいの若い方の犯行だとすると、うん、あのまあ、気丈に話してても一番やはりそこは傷ついてるんではないかなと思ってしまったりしてて、うん、あのまあ、とにかく、ね、今回のこういうあのテロとも言えるようなこう突然の襲撃っていうのは、うん、まあ、いろんな方に、私自身もなんかネットで叩かれることはあっても、まあ、所詮ネットの空間だからっていうことをずっと思ってたんですけど、うんうん、今回の事件を受けてやっぱり少しステージがやっぱり変わってきてしまったなと思いますし、うん、まあ、いわゆる宮台さんのようにあのはっきりものを言うことに対する反発っていうのは、うん、まあ、自分に対する反発もやっぱりネット上ですごく見てて、うん、ただネット空間だからっていつもあのこの番組なんかでも話してたんですけど、うん、まあ、ちょっとステージが変わってきてしまったなって、うん、まあ、多くの他のジャーナリストとか、うん、あの有識者と話してると、うん、あの人事じゃないっていうことをね、うん、思うようになってしまってね、うん、
はい、分かりました、
はい、
回復を、
はい、
早い
回復ですね、はい、コラボのは、
あ、間違いない、まだ行きます、
まだ行きますか、
行、はい、きましょう、
はい、うん、そしてですね、あのもう一つが、虐待や性暴力を受けて、まあ、家に居場所がないような、まあ、10代や20代の少女たちの相談を、うん、受けて、そしてその相談を受けて、まあ、時にこう家に帰れない人たちには居場所を提供したりしていた、うん、あの社会、一般社団法人のコラボというところの代表をやっている、うん、まあ、二藤夢乃さんがですね、うん、あの特に今年の9月から11月にかけて、うん、まあ、インターネット上で繰り返しその誹謗中傷を受けているということで、うん、つい先日あの都内、 衆議院会館かな、うん、の中で会見をして、40代男性ですね、うんうん、これもまた、まあ、割と、まあ、中堅といわゆる若手の男性なんですけれど、うん、この方に対して1100万円の損害賠償を求める、うん、訴えを東京地裁に起こしたというニュースで、うんはい、まあ、いろいろ二藤さんははっきり、彼女は彼女でね、ものを言うので、ネット上でのバッシングというのは確かにすごくあることは聞いてたんですけれども、うんうん、今回はその彼女に対してちょっと批判的や、まあ、慎重に見ているような弁護士の方たちからもですね、うん、いや今回のこの彼女に対する誹謗中傷はちょっと異様で必要だということをいろいろ聞きまして、で会見にも行って、私もねこんなひどいことになってるとは思わずびっくりしたんですけど、うん、その、まあ、40代の男性、まあ、もともとなんか、元実業家、まあ、非常にお金はあるという方らしくてですね、うん、その9月ぐらいから彼のブログの中で、コラボと二藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみましたっていうね、うん、まあ、ノートなんですけど、そこにまず記載をして、うん、でその中で、そのコラボという団体は10代の女の子たちを非常に狭い部屋に住まわせて生活保護を受給させて、うん、で毎月1人当たり6万5千円ずつ女性からその、うん、生活保護を徴収してたと、コラボが、うん、でこれは補助金の不正受給、生活保護の不正受給、うん、未成年誘拐とかになるのか、普通に問題ではないかというようなことを、まあ、書かれて、で、はい、さらにそのノートを元にですね、うん、翌日ぐらいから、うん、YouTube 上に、まあ、写真とかを使いながらアップして、うん、これがその証拠だみたいなことを繰り返して、うん、これが全く の、 事実無根なんですね、根拠がないってことですね、それを一個一個、まあ、だから一個一個そういう虚偽の事実に対して反論していくための準備とか時間だけでも、う
ん、無駄ですよね、はい、こっちからすると
時間を取られますし、例えば 1LDK に3人の女性を住まわせて生活保護を受給させてるっていうその写真は、うん、年末かなんかに撮った皆さんのお泊まり会の、うん、その少女たちのお泊まり会の写真の一場面をですね、うん、切り取って、こんな狭いところに3人が住んでるんだというのをやってたりですね、してると、うん、でしかもこれが、しかしツイッターでは900回、ブログでは27回、 YouTube 上で30回配信をこの数ヶ月でされていて、うん、120万回再生されてしまっていると。だからまあ本当にネットの弊害ですけれど、ね、ここだけ見るとやっぱりね、すごく少女たちを助けていいことしてると思ったのに、こんなひどいことやってるの、うん、って言って、まあ、支援をしてくれて、お弁当を、うん、配送してくれてた業者さんにまで、うん、誹謗中傷が回ってしまって断られたり、それから女性たちの中に、少女たちの中にも、うん、二藤さんってそういう人なんですかってこう、まあ、SOS をためらう、
不安になる女の子が出ちゃうってことですよね、
はい、出たり、あと、まあ、これと関係があるかどうか直接わからないけど、10月にはその使っている支援の大きな大型バスを切りつけられたりというようなことがあって、まあ、ネット上の空間のこういう虚偽の、まあ、虚偽かと言われているようなね、うん、このツイッターや YouTube 動画によって、うん、まあ、事実、現在支援団体の活動に非常に支障が出ているということで、ぜひね、こういうことについてはご本人全く、うん、反省している様子がまだないんですけれども、うん、まあ、裁判の中で訴えられて、まあ、刑事でも
告訴していく、男性の方
がね、男性の方が ね、全く反省している感じはないんですけれども、ね、はい、うん、はい、これについてもこれからもお聞きしていきたいと思います、
うん、ありがとうございました。月一レギュラー、東京新聞の望月磯子さんでした。明日は経済学者の金子勝さんです。